もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談室。最初に年齢を教えてください。
あ、はい、51歳です。
51歳。結婚してます？
はい、未婚で子供がおります。
お子さん何歳？
は14歳です。
14歳。
はい。
で、今はそうすると2人で暮らしてるわけですね。
はい、現実2人で暮らしています。
はい、わ、はいはい、かりました。で、どんな相談でしょう？
この息子がですね、
はい、
小学校6年生あたりから1年に1回か2回、友達やクラブの先輩からいじめのようなものを受けると、それが、跳ね返さず、することができずに、
うん、
どんどん落ち込んでいってしまって、学校にも行けないという状態になる時がありまして、
うん、
で、その時々で先生と解決をしてきたんですが、
はい、
またこの、2ヶ月前くらいから、同じクラブの同級生から突然無視をされたことが非常に精神的にしんどくなりまして、
はい。
はい。で、今ちょっと学校にようよう行ってる感じになってるんですが、その息子のその、普通やったらこう、跳ね返していけるような、
はい、
こう、精神的になぜ強くないのかなと思って、その支えを私がどうしてやればいいのかと、その息子をどう理解してやればいいのか、
はいはい
はい、っていうところがご相談申し上げたいところなんですが、
はい、わかりました。それでそのいじめのようなものって言いましたけど、いじめのようなものってね、具体的になんか暴力を振るわれるとか、なんか物を取られるとか、お金持ってこいって言われるとか、なんかそういう具体的なことではないんで、ですか？
ではない、ないんです。そうなんです。非常に親しくしていた子から、ある日突然無視をされて、嫌いだって言われたり。
はい、2ヶ月間、今あなたの話だと、なんとか言っているということですか？
はい、そうです。なんとかも、辛くなったら休んでもいいっていうので、はい、はい、いいですと言って、いいよって言って、
はい、
そこら辺はもうどんと私は何度もこういうことがあるので、うん、覚悟を決めていいよって言えるようになったので、
うん、
いつ休んでもいいよっていうふうに言ってるんですが、本人としては行かなければいけないという反面、
うん、
やはりその冷たい空気というのに耐えきれなくなってくると、うん、もう休んでもいいかなっていうふうに言ってくるので、
あなたに休んでいいかなっていうふうに直接聞くわけですか？
はい、そうです。
うん、そうすると、はい、親子の関係は非常にうまくいってるんですね
と私は思うんですが、
つまりいい関係っていうのはね、お互いに本音を言える関係という意味なんですけれども、
はい、
でも、なんか今の話を聞いてるとうまくいってる、うんようには感じたんですけれども、なんか突っ張ったりっていうことはないわけですね。
はい、ないです。
で、あなたが結婚しないで、はい、お子さんを産んで、
はい、
それで中学校2年生まで、
はい、
でその息子さんは全部それはもう分かってるわけですよね、はい、と当たり前ですけど、
はい、分かっています。
そのことに対するなんか彼自身の心の葛藤はありますよね。
葛藤あると思います。でも毎日会うんです、お父さんとは。
あ、そうなんですか。
はい、必ずご飯は一緒に、朝とか夜とかは必ず一緒に食べたりするんですが、
はい、
まあ、生活の基盤がここにないっていうのと、
はい、
はい、何かの時には助けてもらえないというそのものがあるので、私としては不安なんではないかなっていう、そこなのかなというのがあるんですが、そこを聞いてみると、まあ、そんなに当てにしていないっては言うんですが、
うん、具体的な生活としてはね、
はい、
当てにしてないんだろうと思うんですけれども、
はい、
具体的な生活に対する不安というよりも心の不安ですよね。
うん、
例えば朝ごはんとか晩ご飯は一緒に食べるわけですよね。
はい、
そうすると彼からすると、うん、僕はそのお母さんと二人で今までも生きてきたし、これからも生きていくというような、はい、そういう心のくくり方っていうのか、心構えっていうのも ちょっとできないですよね。
はい。
だってお父さんが、一緒にご飯食べるわけですから。
はい。
そうすると、ちょうど中途半端になってませんこれ。
そうです。そうだと思います。
まさにハーフウェイですよね。
はい。はい、うん、そうだと思います。
その、この中で、この子をしっかり育てるにはどうしたらいいか、それで私はどういう心構えが望ましいかという、
はい、
そういう相談と理解していいですか？
はい。はい、それで結構です。それがお聞きしたかったです。
あ、そうですか。
はい。
最適な方がスタジオに来ています。はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日お話を伺っていて、はい、なぜ今、はい、こんな相談を来たんだろうって私はふと思ったんです、
はい、
結論から言いますと、はい、これはあなたの中の感情がですね、はい、今すごく揺れ動いていて、
はい、
もしかしたら今その坊やちゃんのお父様との関係がうまくいってないんではないかと私は思っているんです。きついこと言って申し訳ないんですけども、これはあなたが今目覚める時じゃないですか？
はい。私もそれ思います。
もっと気づき言うと、はい、子供を、縦に。
はい。
あなたのプライドが生かされる今後の付き合い方を考えてんじゃないですか？違いますか？
はい、そうです。そうです。
そうでしょ？
はい。
で、伺いますけども、お子さんを産んだ時からずっと相手の方は切ったんですか？
いいえ、違うんです。
いつから？
小学校、高学年からです。
いじめやつからですか？
そうですね。はい。考えてみれば。最初は本当に覚悟を決めて産んだんですが。
好きだったのね。
はい。うん、で、時が経つにつれて、うん、彼も、こちらを大事にする気持ちがあるので。
こちらっていうのはこの僕？
はいはい、そうです。
だって会ってなかった。会ったの？ずっと。
はい、時折やってました。で、自分が父親だということを言えずにいたんですけれども、いてしまってからもうどちらも取れなくなってしまった状態になってるんです。で、そこら辺から私は自分の
覚悟が。ちょっと主語しっかりして。ちょっと待って、今あなたが言ってる話し方っていうのはね、はい、ちょっときついこと言うんですけどね、
はい、
どちらもとかって言って曖昧な言葉を言ってしまうと、
はい、
自分の中にすごい曖昧な答えになる。先方の方の家族と、はい、私の方の家族のがどちらも選択できなくなったこの男の人ってことですか？
はい、そうです。
そうですよね。
そうです。はい。で、その思いに私も甘んじてしまったところがあって。
あなたがその男性の言葉に甘んじたの？そうじゃないでしょ、
はい、もうあって、私も甘えたかったのでそうなってしまったんですけれども。
いい？ちょっとごめんなさいね、本当にきついこと言ってるね私、はい、でもこの坊やちゃん助けるにはあなたが曖昧じゃダメなんですよ。わかるかしら、は
い、うん、わかります。
相手の人が曖昧だった、そして相手の人は曖昧であるけれども、こちらにも 50% 愛情をくれた。その時私は、この 50% 愛情欲しかったってのは、それ嘘でしょ？なぜ相手の人のせいにするの？
自分のせいなんですかね。
あなたが、その時その時の感情の流れで、相手を引いてきたんじゃないの？水を。違いますか？そして今はどうしたらいいでしょう？でしょ？
そうだと思う。
最初に産んだ時にはあなたの決意と意志でしょ、
はい、
いつもそれを覚えてもいけないんですよ。私もそうですけどね、人生がどうにもならなくなってしまう時っていうのは、
はい、
最初の種をね、はい、忘れてしまうんですよね。
はい。ああ、そうです。
あなたが本当に好きな人の子供を産んだとしますね。
はい。
覚悟してますよね、うん、一緒になれないことも分かっていますよね。
はい。
でも大好きな、本当に心から体で張った愛した男性の子供ですよね。
はい。
毎日その笑顔を見れば分かりますよね。
はい。
その人と一緒に感覚も分かりますよね。
はい。
その時にこのお父さんの名前をこの曖昧な関係でこの子に話そうと思いますかしらね。
そうですね。そうですね。
せめて18歳までは、うん、私は好きで選んだこの道を、子供の選択はないんですよね。
はい。
そうしたらこの好きでどれだけのその覚悟っていうのは子供からも非難来るかもしれないけれども、
はい、
子育てって不思議なものでね、親が精一杯した時はね、
はい、
子供って感謝しかないんですね。あれ不思議ですね。ところがね、お母さん好きで産んでこうで仕方がなかったのよとか、はい、ごめんなさいねって言った時に、
はい、
子供は自分の存在なくなるんですよ。
はい、
あなたはね、とってもね、今いじめとおっしゃってますけども、
はい、
このお子さんは、
はい、
本当にいじめじゃないですよ。
はい、
何か問題を作らないと、うん、あなたはこっちに振り向いてくれないから、
うんうん、はい、
知ってたでしょ、
はい、
あなた。だって年に2回なんてありえないですもの。
はい、
つまりお子さんはいじめられて、お母さんこうだよって見る、お母さんそうだよ、はい、やっぱりこれ僕のお母さんかなと彼は思うんですよね。
はい、
ところが昼間、あれなんだわけのわからないおじさんが来て、
はい、
しかも小学校いいんですけども、これ高一高二になると父親に憎みますよ。
はい、
あなたこの産んだ子に憎しみの心を育てるんですか。
はい、
ねえ、
はい、
嫌でしょ。今日の相談は、
はい、
どうにも彼がこちらの方に傾いてくれない、
はい、
そのうちにだんだん子供が変になってきた、それじゃないですか。だってこれなりますもん、彼。このお父さんって人、
はい、
お父さんではないですよ。
はいはいはい、そうです。
そうでしょ。
はい、
それをお父さんとさせるのはお子さんのためではなくって、
はい、
あなたが一度は味わってみたい家庭生活だと思うんですけども、
はい、
どうぞこの私の話の中でもしですね、少しでも心当たりがあったならば、はい、それを頭に入れていただいて、
はい、
この彼との関係を、
はい、
子供を取るか、
はい、
男性を取るかですよ、きっと、
はい、
そこに来ると思いますけども、ちょっと加藤先生伺ってますね。
はい、
僕もね、今大原先生の言った通りで、要するにいじめ問題っていうのは、あなたが本当に辛い現実に直面することをブロックするための問題なんですよ。だってどんなに辛くたってね、今まであなたもう本当に妥協に妥協を重ねて生きてきてますよ。
はい、そうです。
だってお父さんが朝か夜か知りませんけれども来てね、食事一緒にする、
はい、
この中途半端さ、
はい、
この中途半端さが最悪の選択なんですよ。ここは踏ん張りどころでしょうね。この苦しみを経るからこそ初めて本当にどんどん自分らしくなるんですよ。
はい、
それがあなたの運命を成就するっていうことです。
そうですね、そうです。私はそれを望んでいました。
成就できます。
はい、します。
成就
したいです。
成就しましょう。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。